おはようございます。今週も始まりました20代企業応援プロジェクトの時間です。この番組はサラリーマンではない働き方を考えたい、自由なライフスタイルを実現したい、人生を変えていきたいなど、自分の人生をより豊かにしていきたい20代の方のためのラジオ番組です。この番組では20代で起業した方をゲストにお招きし、そのゲストの方と人生をおもろくするをテーマにトークライブ形式でお届けしております。お相手は株式会社 T ブレイン代表取締役、男前偏差値アップを目指す男塾塾長の武田博がお届けしております。この番組は株式会社 T ブレイン男塾の提供でお送りします。さて、本日のゲスト、牧野蓮さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
株式会社エンループの代表取締りをされております。
そうですね、
何をしてらっしゃるんですかこれは。
そうですね、大きく分けると2つありまして、はい、1つが、ネット側と、人材関係の、はい、ありまして、はい、一個はまあ人材派遣ですね。
うんうん、
で、まあ、通常みんなが思われる人材派遣とは少し違ってまして、
はい、
人を派遣するだけでまあ終わりじゃなくて、うんうん、派遣するときに、一緒に、社内で教育を入れて、
うんうん、
そこから B2C の営業をしてもらって B2B の営業をしてもらって、そこは独立支援まで持っていくみたいな、はい、そういうカリキュラムの中で、人材紹介というのを、最初スタートに、この一連の流れで住んでいってるみたいな形ですね。
じゃあ独立されたい方がターゲットなんですか。
そうですね、
うん、そう
なんですね。今は、元々フリーターであったりとか高卒の方がメインなんですけど、
はいはい、
からまあ今の仕事じゃなくて何か変えたいんだみたいな子たちが結構集まってきて、うん、
じゃあこのラジオにぴったりですね。
そうですね
若い子ら多いですよね。
若い子らが多いです、もうほとんど同い年ぐらいの子たちです、
ね、あ、そうなんですね。もう、まあ、僕もね、男塾っていうのをやっていて、そこではまあ、男前偏差値をアップするんですけど、
はいはい、
男前偏差値をアップするには、はい、まあ、そもそも自分が例えば、ね、自由なライフスタイルであり、ね、
はい、
ないとなかなか男前度って上がらないと思っていて、
はいはい、
イコール、まあ、時間も必要だけれどもお金も必要じゃないですか、
はい、
なので、まあ、自分で収入を上げていくためにどうしたらいいかとかね、独立するためにどうしたらいいかっていうことで、独立支援みたいな、
はい、
事業でもの一環でもあるんですよねなのでなんかこう近しいものを今感じたんですけど、
はいはい、
さっきちょっとね、でも人生これね、このテーマが人生をおもろくするっていうことなので、はい、まあ、僕は日々こう人生をね、おもろくするためにどうしたらいいかなって考えてるんですね。
はい、
で、さっきちょっとこのね、番組始まる前にチラッと聞いた、毎日カフェにいると、
はい、
何をしてるんですか毎日カフェで。一日中カフェですか。
そうです、もうほとんど一日中カフェにいまして、はい、まあ、その人材紹介と、もう一つやってるのが、そういうウェブ関係のメディアとか、
はい、
基本的に僕らその SNS に結構強い会社でして、
ああ、そうですね、
その SNS の運用、インスタグラムですね、
はははは、
インフルエンサーさんとかの、ね、
は
いはい、登録サイトをやってたりとか、
はい、
あとは法人の美容室とか飲食店とか、そうですね、もう本当幅広い旅行関係とか、そういうのの、法人さんのインスタグラムの企業アカウントの運用みたいなのをやらせてもらってまして、
個人はできないですか。僕有名になりたいんですけど。
ああ、そう、全然それは無料でできます。
してくれますか。
はい、ありがとうございます。
そっか、そうなんですね。で、そっち側をやるために毎日カフェにいるんですか。
そうですね、それをもう朝から晩まで基本的にやってるみたい
な。かなりマニアで、マニアックですね、じゃあね。
そうですね。
大阪に事務所があるけど、全然先行かないって、はい、月に。
そうですね、月に3回行けばいい方ですね、3回、4回ぐらいで。
人と会ったりもやっぱり多いんですか。
もう基本的にそんなにないですね。はい、最初の方は結構、いろんな人に会ってやってたんですけど、
はい、
まあ徐々に何か回数も減っていき、引きこもりがちにはなってますね。
ヒッキーマッキング。
そうですね。
そうなんや。カフェに毎日朝から晩までいる生活っていうのは自分でそうしたいなと思ってたんですか。
そうですね、自分の時間はまあ結構有意義に使いたいなと思ってまして、
ははは
なんか人と会うのもすごい好きなんですけど、
はい、
まあその仕事をする時間を確保したいとか、
うんうん、
結構その場所を選ばず仕事をしたいので、まあ、カフェっつってもそのずっと同じカフェにいるとかでもなくて、
うんうん、
まあ、結構旅行行きたかったら旅行行ってそこで仕事したりとか。
ああ、みんなが憧れるやつですね。
そうですね、ちょっとうさんくさいってめちゃめちゃ言われるんですけど。
まあ、僕もめっちゃ言われますね僕も毎月海外旅行というか海外に毎月行ってるんですよ、はいはい。で、まあ、自由なライフスタイルを目指しているので、無理やりにでも毎月行っていると、 まあ、みんなに何してんねやと、そうですね、ネットワークビジネスかって言われるんですけど、いやいやいや、ちゃんと事業はしてると、ね、事業の柱を作って自分で自由なライフスタイルを構築してっていうことをやってきたんですけど、はい、そもそもその、ね、サラリーマンではない働き方じゃないですか、はい、それは目指していたんですか、昔から。
そうですね、高校ぐらいから、まあ、徐々に自分で何かやりたいなっていう、今、紹介なかったんですけど、僕も、代表ではやってはいるんですけど、はい、共同代表で会社を、うんうん、同い年の子と、2年前に一緒に、僕が大学卒業してすぐですね、まあ、3回の時に一応一人で会社を始めて、そこから4回の時に共同で始めたみたいな形になるんですけど、
あ、まあ、じゃあ大学にいながら始めてみたら、
そうですね、
なんかうまくいきそうだと。
そうですね、でもう一人の相方の子が高校の時から会社を、
すごいな、
というより、まあ、高校卒業してすぐですね、自分で独立して、で僕は大学の道を選んで、はい、すごい仲が良かったんで、はい、近くで見ていくうちに、まあ、僕も独立したいなっていう意識がすごい、
じゃあすごい身近なところに社長みたいな、そうですね、モデルがいて
っていう形、
ね、いいなと思ってて、それで一緒にやったってことですね。なかなかね、一般的には、はい、ね、学校ではやっぱりサラリーマンの道がこう安泰だっていうような教えじゃなかったですか。僕らの世代はそうだったんですけど、どんな感じなんですか、若い、今24歳ですか、はい、
23、
まあ、まだ23ですね、はい、23と僕と12個3個ぐらい違うんですよ。
あ、そんなぐらいです。
はい、30、僕もうすぐ6なので。で、まあ、僕らの頃はね、やっぱり親とかね、学校から、ね、はい、会社員になるのが王道だと、いい大学行って、はい、ね、いい会社に勤めるのが人生ってもんだよみたいな教えがあったんですよ、
はいはい、
そういう感覚はなかったですか。
あ、やっぱりありましたね。特にやっぱり両親とかは説得するのに本当に1年ぐらい逆にかかったっていう、就活までのその期間に、とにかくまあ自分がやってることっていうのをこう伝えていきつつ、まあ、本気でやりたいんだっていうのをまあ伝えていく中で納得してもらって、で、まあ就活、まあ、一応したんですけど、
はい、
本当一社とかしかしてなくて、
へ、
就活ってどんなんだろうぐらいの興味本位でしかやってないんで、
はははは。じゃあもう全然サラリーマンになろうとは思っていなかった。
そうですね、もう2回生ぐらいの時にほとんど決めてたので、
はい、
するつもりはなく、まあ、今に至るみたいな形です、ね、
いや、なんか どうですか、もしね、サラリーマンの道を歩んでたとしたら、はい、なんか全然違う人生だったと思うんですけど、
はい、
まあ、実際違う道を選んでどうでした。
そうですね、やっぱり羨ましいなって思う点も正直あるのはあります。
どの点がそう思います。
ね、やっぱり企業に入る、怒られることがやっぱりなくなるので、はい、自分で会社をやると、はいはい、なかなかないという、
怒られないですよね、
怒られることもないですし、うん、やっぱり専門的な知識だったりとか社会の、礼儀作法だったりとか、うん、いうのはやっぱりつきづらいのかなとは思ってます、
ね、
やっぱ専門的なとこ入ってで、例えば、大手コンサル会社だったりとか、
はい、
どっかの IT 系の会社入ったりとか
はは、
すると同年代でもすごいやっぱ力蓄え、この1年2年で蓄えた人って蓄えてるので、成長環境として自分でやる方がいいのか、中に入ってやる方がいいのか、そこが、3年ぐらい中でやって独立するっていうのが結構、ね、よくある形、まあ、まあよくありますね、と思うんですけど、どっちが良かったのかは、まあ、最近になってようやく自分で結構勉強できるような形が作れ出したんで、なんか良かったかなとは思ってますけど、
僕はね、まあ、自分でねやっていて、サラリーマンの、まあ、サラリーマンをやってたんですよ、27ぐらいまで、
はい、
そこと比べた時にもうね 3% ぐらいかな、サラリーマンをしといたらよかったなと思うことは、やっぱり、まあ、代表としてやるということはね、スタッフのね人生を考えないといけないとか、はい、責任が重いじゃないですか、
はい、
全て自己責任じゃないですか、だから、ちょっとそこではね、気楽なのかもしれないと思うけど、やっぱり、ね、サラリーマンサラリーマンでいろいろ責任感じてやるから、はい、まあ、3% ぐらいかなと思ってるんですけどね、だからやっぱこういうねラジオとかを通して若い人たちに自分で生きられるんだってことを伝えたいんですよね、はい、ですごいやっぱりね、こう難しいな、難しいんじゃないかってみんな思ってしまうじゃないですか、
はい、
自分でやることとか自分で稼ぎ、ね、何か生み出すことっていうのはすごい難しいと思っているけれども、まあそういう、なんだろう、教育だからね、難しいなと思ってしまうんですけど、いやそんなことないんじゃないかなと思ってて、うん、僕の周りにはね、気づいたら、まあ、会社員してた時は会社員ばっかりだったんですけど、
はい、
ね、自分で独立したら、社長ばっかりじゃないですか。
そうですね、
うん、だから、まあ、そんなことないんじゃないかなと思い出したり、うん、どんな感じですか。 周りの人たちで、あ、でも独立してる人も結構います、周り。
いますね。特にまあ大学時代の方がなんかそれで言うと多かったのかなっていうようなイメージで、ただまあすごいどんどんリアルになっていくにつれて、
はい、
やっぱ数は減っていきましたね。同い年、うん、反企業みたいなしてるなんかなんすかね、なんかあると思うんですよ。3回生ぐらいになると反企業ブームみたいな、でなんかそこら中でいろんなことやってる、授業やってる子たちがいたんですけど。
大学は京都ですか？
そうです、龍谷大学行ってました。
多いんですかね、そういう人たち。僕がね、大学行ってた時はね、はい、まあほぼ僕が大学行ってなかったっていうのもあるんですけど、そういう友達一人もおらず、なんかやりたい、まあでもその頃はまだやりたいとかなかったかな。ボケっとね、ボケっと過ごしてましたね。なんかただモテることだけ考えてたみたいな。どうやったらモテるかなみたいな。どうやったら女子とやれるかみたいなことばっかり考えてたんで。
そうですね。
だから結構意識高い系だったわけですね。
いや、そんな意識高かったわけでもないんですけど、学校も本当ギリギリ卒業できたんで、ただまあ常に何かはしてましたね。ほとんどアルバイトとかもしたことがなくて、ずっとまあ自分で何かして稼ぐっていうのが習慣ではあったんで、
は
い、その延長線上で今まあ会社をやってるみたいな形なんで。
じゃあそうか、まあ自分でねこう会社をやって、まあ、自由なライフスタイルは手に入ってるわけですね、は
い、そうですね。自由すぎて逆にっていう形になってますね今。
自由っていうのは例えばどういうところが自分が自由だなと思いますか？
やっぱりその時間ですかね。融通がまあ効くっていう部分もそうですし、まあその経済的にもやっぱり自分であればその分ね、その分稼ぐこともできますし、なんか全てにおいて自由だと思います今。めちゃめちゃ自由で、
男前偏差値高いね。僕はそういう人たち男前偏差値が高いって呼んでるんですけど、だって自分でコントロールしてるわけでしょ、はいはい、収入も時間も、
はい、
ね、人脈とか、ね、起きる時間とか、
はいはい、
なんか別に誰に、ね、この時間に起きなさいって言われるわけじゃなくて自分で決めてね、はいはい、なんか習慣にしてるものとかあります？僕はあの朝6時からまず英会話を
はいはい、
やってその後ジムに行くっていう毎朝習慣にしてて、
習慣、あでも毎朝カフェに行く、もう行きつけのカフェがあって、そこには
スタバスか、
ドトールです。
ドトールがいいですね。
ドトールやっぱいいですね。ずっと昔からそこずっと朝から行ってたんで、もう結構習慣 で
店員さんとか かおなじみで、
あもうめちゃめちゃ僕行ったらもうあの何も言ってないけどコーヒー出てくる。
あ素晴らしいな。そこは朝何時に行くんですか？
いやそれは結構まじまじですね。昼までには行ってるぐらいです。
朝は緩いんですね。
朝は緩いですね。結構真逆の生活になったりもするんで急に。
それね、パソコン何を、まあ、1日ねカフェに何してるんですか？
何をしてる、パソコンでできる会社のことは全てパソコンでこやってますね。
いや具体的 なんか業務みたいなのあるんですか？
具体的に言うと、具体的に何をやってるかすごい。
何もやってない。
ネットサーフィン。ネットサーフィンして
る。嘘でしょ、何かやってるでしょ。だって
何やってますかね。まあ結構その SNS の関係が多いですかね、
じゃあクライアントさんに対するなんか、
あそうクライアントさんの例えばそういう、数字がどうなってるかとか、ちゃんとできてる、ちゃんと運用できてるかどうかとか、そういうのを本当に24時間ずっとやってるみたいな形ですね。
あ、じゃあまあ、サービス提供の時間がほぼほぼってことですね。
ほとんどそれですね。
じゃあ、まあ営業はなんか違うメンバーがやってきて、仕事が入ってきたらそれをまあ専門家として、まあ数字を見てあげたり、それで集客とか、
そうですね。
マーケティング活動をされるってことですね。そうですね。じゃあその企業の中に入って代行でされてるんですか？
そうです、代行でやらせてもらってるという形です。
じゃあそこの会社の売上アップ、集客アップ、
そうですね、あの新規顧客を作ったりとかブランディングをしたりとか、
それは
で、まあ、何個かまあプランがあるんですけど、がっつり入るのはもう本当に全部入りますね。もうインスタのアカウントを丸々僕らに
もらって
全て代わりに運用するみたいな形。
飲食店が多いんですか？
そうですね、飲食店とかモデル事務所さんとかの個人のを運用してあげたりとか、まあ、いろんな形があるんですけど。
そうか、じゃあ、まあ、 飲食店を経営していてもっともっとなんか集客したいとか人気店にしたいっていう方は、はい、牧野さんに。
そうですね、そうか、回してもらえば。
じゃあまあこれを聞いててね、僕みたいに有名になりたい人は牧野さん、はい、そして飲食店を経営していて、もっと売り上げアップしたい方は牧野さんっていう、ね、
そうです
ね、エンループに問い合わせろみたいな。
ループに問い合わせ、
でもほんまにやってほしいわ。僕今いろいろ最近ねすごい、はい、まあ悩みがあったりしてね、
はい、
いや有名になりたいっていうのが恥ずかしいなと思ってる自分に気づいて、あかんわと、もっと言っていこうと思って、
はいはい、
うん、どうやって今までねマーケティング活動をしたことがなかったので、
はいはい、
ちゃんと しないとねと思って、ブランディング、ね、ずっと Facebook でただ独り言をずっと書いてきたんですけど、まあそれを見てなんか興味を持ってすごくみんな、ね、集まってくれて男塾っていうのをやってるんですけど、まあ、そうじゃなくてもっともっとこう 広く認知度を上げないと、はい、やっぱり僕はこう一人でも多くの人に勇気を与えるっていうのをコンセプトに人生を生きてるんですけど、
はい、
なのこの、ね、ラジオ番組も一緒でこれを聞いてなんか勇気を持ってね、なんか希望はね持ってもらったなと思って、そのためにじゃあ何ができるかって、やっぱり俺が有名になることで一人でも多くの人と出会えるかなと思っていて、ということで手伝ってください。
はい、ぜひこれ終わったら、
はい、これ終わったらすぐに、あの、いやそんなね、ブランディングってやっぱすげえ難しいんですよ、はい、僕も全然下手くそで、なんかどうやったら、ね、認知度を上げてどうやったらファン化を、ね、できてっていうのが全然分からず、まあ、いろんな人から、ね、アドバイスをもらいながら、 あなた動画がいいんじゃないとかね言ってもらって、でちょっとずつ最近やってるんですけど、なんかブランディングのなんかこうなんていうかなコツ、
はい、
どうやったらその認知度とか、
はい、
集客っていうのはできるんですか。
ブランディング、個人のブランディングのコツですか。
いや個人じゃなくてもいいですよ。これは、はい、じゃあ飲食店にしましょう。
はいはい、
飲食店で集客困ってるなって時に実際に入られて、
ね、そうですね、
やっていくんですもんね。
まあでも本当にインスタグラムでいうとそういうね、そもそもどういう投稿の画像にしていくかとか、
うん、
投稿画像の設定をしてあげたりとか、
うんうんうん、
プロフィールだったりとかタグの設定をしてあげたりとかですね。
はじゃあインスタグラマーになろうって感じですよね、
はいはい、
だから要はインスタでフォロワーを増やしていくって感じ、
そうです、フォロワーも増やしますし、はい、まあ、一つ の, その新しい、ツールとして、
うんうん、
あの集客ツールとして使ってくださいみたいな形ですね、
うんうんうん、それじゃ あ、まあ飲食店やってて、ね、インスタを始めたいっていう人にどういう指導されるんですか。
どういう指導をされる、うん、そもそもコンセプトメイキングってアカウント そのコンセプト世界観ってどういうのにしていこうかっていうところから、
そうですよね、
じゃあ今あるその店舗の中でどういう画像が、投稿できることできるのかとか、
そうですよね、
まあ、どのタイミングでじゃあ広告打ちましょうとかキャンペーン打っていきましょうとか、うん、飲食店だったらこういう新しい施策最近出てますよこれ試しませんかとか、まあ、いろんな提案をしていく、いきながら、うんうんうん、アカウントをブランディングしていく、まあ、その会社をブランディングしていくっていうような形になります。
まあ、だから個人もやっぱり飲食店も一緒ですよね。
その
人の世界観とかその人のやっぱり差別化ポイントっていうのを見出してあげて、
そうですね、
これがね自分じゃなかなかやっぱり分からないですよ、
はいはい、
僕自身もいろんな人に聞いて、じゃあ結局まあ、そうやってね人々を幸せにしたいっていう気持ちとやっぱりエロだなみたいなまあ武田さんはエロスなのでみたいなね、だからそれをなんかこう表現してちゃんと自分の世界観を自分の内にあるものをこう表現できるようになって初めてファンがつくってね言われて、最近ちょっと勉強してるんですよ。それでだからそれをどんどん露出して認知を増やしてその世界観にこうマッチする人をね、
はいはいはい、
だからなんかみんなに好かれようとするんじゃなくて、その自分が尖った一面を見せて自己解除して、
はい、
で、そういうファンを増やしていったらいいんじゃないかって言われて、なかなかこれが難しくて、で最近やっとね男前偏差値っていう言葉を使い出して、
はい、
それでね今まで全然言語化してこなかったんですよ、
はいはい、
うん、でまあ それがちょっとずつできるようになって、じゃあなんか自分がブログ発信するとかいう時にやっとこう一貫性を持てて発信できるようになったので、なんか多分飲食店もそういう感じでそのコンセプトがしっかりメイクされて、
そうですね、
ね、そうすると一貫性持ったね発信できますしね。だからこの前ねパンケーキ屋行ったらね、
はい、
全然入り口とその入った後のなんかテーブル机とか椅子のね、
はい、
形とかコンセプトが一貫性がなくて、はいはいはい、なんじゃこれと思って、
はいはいは
い、そういう店ってすごい多いですよね。
そうですね、なんか結構ね、うん、インスタグラムとか見てて思うのはかなり頑張ってやってる割に、いやもう 800枚とか画像が上がってたりするんですけど、見るとフォロワーなんか100人とか、わっけのわかんない写真とりあえずあげればいいだろうみたいな、うまいことできてないなみたいなのはすごいありますね。だからすごい飲食店とか行ったらめっちゃ意識してみます。
あ、
なんか最近結構こういうなんか、
はいはい、ありますね、
見てるのがあったりとか、
はいはいはい、そうか。でもね、自分じゃわからないですよ。結局まあ僕もね、そうやって自分じゃわからない。だからなんかそれ、自分の世界観って自分じゃわからないから、周りから見た時になんかこう教えてもらえたりしますからね。だからやっぱそういうコンサルタントとかね、やっぱりすごいね、今必要なんじゃないかなと思ってて、そういうのを客観的にね、見てあげて、こういう世界観出てるので、こういうコンセプトにしましょうみたいなことをされているんですね。
そうですね。
それはすごくやっぱり欲しいですね。じゃあ一番最初にコンセプトメイキングをされると。
そうです。
世界観を確立する。
そうですね。世界観、こういう世界観で、まあ世界観って言ったら大げさなんですけど、
うん、
まあ、こういう方向性ですね。アカウントの方向性としてこういう形でいきましょうみたいな感じです。
ああ、それはやっぱお店、でもそうやって入っていくと、やっぱ店自体のコンセプトがしっかりしないとダメじゃないですか。
そうですね。だからその店でできる範囲内にはなってしまうんですけどね。うん、結局ね、こういう画像を提供してほしいみたいな。対応できなければやっぱなかなか難しかったりもするんで、どこまで向こうも本気でやってくれるかっていうのが結構大切になります。
そのお店のコンセプトも一緒にもう決めちゃったりする。
お店のコンセプトまではそんなに手を出すことはないですね。
あ、じゃあまあそのオーナーがこういう打ち出しをしたいっていうのをヒアリングして形にしていくっていう感じですか。
まあ、キャンペーンとかの提案はするんですけど、美容室さんとかやったら、
は
あ
は
あ、じゃ例えばね、こういう、インスタからの新規、のお客さんが取れた、
うん、
取るために、まあこういうクーポンじゃ発行してみましょうとか、
うんうんうん、
した方がもっと来客増えますよとか、リピーターになりますよみたいな、こういう施策どうですかみたいなのをやったりします。
ははじゃあやっぱりね、みんなそういうマーケティングをしてね、集客してきた人多いと思うんですよ、
はい、
やっぱり SNS マーケティングがね今絶対必要だって言われてて、
はい、
じゃあインスタを始めますと、じゃあなんかこう少しでもじゃあ多くね、こうフォロワーをつけたり、それで集客に結びつけるためにこうなんかこうしたらいいみたいなアドバイスとかありますか。
まあやっぱり本当にコンセプトだと思いますね。そのアカウントの世界観、
はい、
パッて開いた時のその9枚の画像、
はいはいはい、
ここにどういう世界観があるかっていうのはすごい大事ですね。
おお、その9枚でどう見せるかっていう。
そうですね、もう色合いから、
はい、
ね、最近 その9枚組み合わせてなんか一つの、物語を作ったり、
ま
あ、本当いろんな方法があって、
はいはいはい、それはなんかこの9枚の写真のね、雰囲気をに一貫性を持たせるっていうのも大事ですか。
そうですね、雰囲気、色合い、
うんうん、例えばじゃあそのあのインスタのね、
はい、
加工ツールあるじゃないですか、
はいはい、
あれは毎回同じにした方がいいですか。なんか、
あ、そうですね、基本的に、ね、色調は揃えた方がいいと思います。
はいはい、はい、
すごい手法的な感じ
で。いやでもそういうのね、やっぱ分からないと思うんですよ。
はいはい、
うん、じゃあ同じような雰囲気を醸し出させると。
そうですね、
その前にやっぱどういう雰囲気がお店に合っているかとかっていうのを自分で考えたらいいですか。
そうですね、美容室でやったら、まあそのお店のカラーはまあどういうカラーなのかみたいな、
はい、
だったらちょっとあったかい色に寄せて、
はいはいはい、
アカウントを作ったりとか、
はい、
まあ、ブルー白ホワイト系のすごい清潔感のあるアカウントにしたりとか、
うんうんうんうん、
といろいろですね。
うーん、
まあ、元からこういうのがすごいやりたかったんで僕自身。
あ、そうなんですね。
そうですね、将来的にもなんかこういう形で、昔は自分でやっぱ会社やって、
はい、
5年以内に上場するぜみたいなモチベーションでやってたんですけど、そうですね、この1年半ぐらい元も、新卒関係 の、
はい、
サービス作ってまして、
はい、
それで、まあ結局終わらせてしまってたんですけど、
うん、
なんかやっていく中で、ね、めっちゃ1年半かけて頑張って作った割には結局まあ何もできなかったなっていうか、
うん、
何もできなかったなっていうか、
うんうんうん、
なんか自分でサービスを作るのもまあ、将来的にはやりたいんですけど、
うん、
もっと先を見るとまあいろんな、最近で言うと自分で会社やってるんですけど、まあ、いろんな、他の新しいサービス立ち上げとかにガーって携わらせてもらってて、
うんうんうん、
そこの、まあ、マーケティングの担当で入ったりとか、
うんうんうん、
なんか本当にやりたいように最近はできてるなっていう。
いやー、すごくわかります。うん、なんかやっぱり規模感とかを僕もね求めてたんですけど、よく考えたら別にいらんなと思って、
はいはい、
会社を大きくしたいとか思ってたんですけど、 あ違うなと思ったんで、はいはい、もう会社行くの辞めたんですよね、うんうん、会社行くのも辞めたしメール見るのも辞めて、あなんか自由に生きようと思って、でもやりたくないことをしないに挑戦していて、
はいはい、
ちょっとでもやりたくない、いや、なんかやらなきゃと思ったものはやらないみたいな、うん、やりたいと思ったことだけやるっていうのに挑戦してて、結構これがね難しくて、
はいはい、
だってなんか付き合いで言ってたね、あのあるじゃないですか、会とか、はいはい、それはもう一切全部行かないっていうのを決めて、どう断ろうとかね行きたくないので行きませんっていうのもちょっとね失礼な話だから、うん、なんて言って断ろうかなみたいな、うん、でもまあそれに挑戦してるってこう言っといたらね断りやすいじゃないですか、うん、誘いは嬉しいけどちょっとそれに挑戦してるんですって、うん、ちょっと変なやつになりつつありますけど、なんかでもそんな人生の方が僕は面白いし、なんかこうでもそうやって挑戦して、うん、一人でもでもそういうのに挑戦したいなとこう思ってくれる人たちがね、増えていったらいいなと思っているので、やっぱりなんかこう社会のね常識とかにとらわれてこうしなきゃああしなきゃと思ってね生きてしまっている人多いと思うんだけど、なんか一般常識って合ってないようなもんでね、マイノリティでありたいなと思って、
はい、
常に少数派に属していたいなと思うので、うん、やっぱちょっと変わったやつだなと思われるってね批判もされたりもするけど、はい、まあそこはね批判されてなんぼやと、
はいはい、
ね、思うことで、ね、怪しいってね言われたりするけど、
そうですね、
うん、まあでもそう言われた方がいいとなかなか思い切れないけどね、やっぱりね批判されると心折れそうになったりもするけど、まあそれでいいんじゃないかなっていう感覚にだいぶ慣れてきましたけどね、まだ23歳なのにね、そうやって自分のやりたいライフスタイルを実現するっていうことに挑戦されて、どんなね10年後とかね30歳どうなってんのかな、
そうですね、
ね、思います。なんか30歳になったらこうしていたいとか、10年後か、33とかね、その頃どうしていたみたいなのあるんですか。
やっぱ結局世の中に対してどんだけ価値を提供できてるのかっていうところに対してポイントは置いておきたいですね。
それ
は自分が作った会社、自分の作った会社サービスであればなおグッドなんですけど、じゃなくても、まあ、それこそいろんなサービスへの関わり方、会社への関わり方ってあると思ってて、まあ、インスタグラムもそれの一つかなと思ってまして、僕が関わることによって、まあ、そこの会社、そこのサービスっていうのが、推移していくっていうのはすごい好きで、
うん、
まあ、いろんな形で何か世の中に提供していたいなっていうのはありますね。
なんか明確にこれっていうのはあるわけでもないんですかね。
そうですね、まあ、働き方としては今の延長線上でもっと社会に対して価値を提供したいなっていう。
あ、素晴らしいですね。なんか、まあ、よくね、目標を持った方がいいとかね、はい、明確なこれを作りなさいみたいな、はい、僕もできないタイプで、はい、一切なくて、はい、来年何してるか分からんなみたいな感じなんです
よ。全く分からない
ですか。
1年後なん
で、ルイは友を呼んで、まあ、こういう、ね、方が多分来るんだと思いますけれども、はい、いや、それにしてもやっぱ、ね、23歳でそういうことを実現しようなかなかほんま 0.、ね、いっぱいぐらいじゃないですか、知らんけど。
まあ多分ね、やろうと思えば誰でも、
ね、そこそこやろうと思ったらね、ほんまにできるから、もしこれを聞いていて自分もそういうのにしたいなと思っているんだったら、なんかそれを強く毎日イメージしてたら勝手にね、
うん、
頑張らなくてもそうなっていくと思うし、そこにモチベーションが湧いてくると思います。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社 D ブレイン男塾の提供でお送りしました。